はい、じゃあそれでは、はい、エンジンヤードでアプリ開発に集中しようというタイトルでエンジンヤードの紹介をさせていただこうと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、アプリケーションの開発者に、まあ、僕らインフラをお貸ししてるんですけれども、はい、まあ、インフラを使うときに、まあ、どういった点が不安定だとかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。まず、まあ、インフラを使うとなると、まあ、一番まず最初にあるのが、まあ、設定が面倒。
面倒ですよね。
はい、
面倒です、面倒です、
はい、もうなんか設定しなきゃいけないって言ったら、まあ、こう検索してこれのインストール方法を見てやってみて
そうです、そうです、
あーみたいな、
あ、なんかが引っかかっ動かないって言ってこうエラーメッセージをコピペして調べるみたいな、はい、
で、まあ、こういうその試行錯誤にすごく時間がかかっていて、まあ、こういったのがやっぱりインフラに対するまず第一 の、
なるほど、
不安点です。
面倒くさいですよね、
はい、うん、で次にインフラの問題、トラブル対応が不安ということですね、うん、まあ、サーバーっていうのはやっぱり通常24時間動かし続けます、うん、何でしょう、昼の12時から午後3時まで見れますっていうウェブサイトとか多分あんまないと思うんですよ
そうですね、ずっと動いててほしいですよね。
そうですよね、夜中でも多分見えてほしいと思うんですけども、うん、まあ、ただそのコンピューターずっと動かしておくとですね、まあ、やっぱり突然こうなんか止まってしまったりですとか、まあ、ディスクが足りなくなってしまったりですとか、まあ、いろんなことが起こります。でしかもこういうの忘れた頃にやってくるっていうので、いざまあサーバーを持ってしまうとですね、こういったものをどうしようっていうのが非常に不安定。
そうですね。
で、まあ、あとですね、まあ、ちょっと関連してるんですが、定期的なメンテナンスです。サーバーというのは1回動かしたら、まあ、放っておいていいってわけじゃなくてですね、うん、お手入れが必要になります。
そうなんですか。やっぱりデータがそろそろ溢れそうだなとか、そんな感じですか。
そうですね、ですとか、はい、あとはやっぱりそのセキュリティに関するアップデートとかですね、うん、まあ、その皆さんもそのあれですね、こういろいろメディアとか見ていらっしゃると、まあ、なんかなんとかに脆弱性がみたいなのよく見ると思うんですけれども、まあそういったものがうちの子は該当してないのかとか、該当してるんだったらなんかやってあげなきゃみたいなのをこう常時気にしてあげなきゃいけないんですが、うん、まあ、これが大層面倒くさいということになります。アプリ開発者の方何を思ってるかというと、やっぱりアプリ開発者の方ですね、そうじゃないよと。
そうなんですよね、
アプリ開発したいですよね。
そうなんですよね、これよく思います、
はい、
こうやっぱりアプリ開発して、あ、じゃあデスクトップで動く、そのままサーバーに上げようと思ったらこける。
そうです、ね、
なんかサーバー設定大変だし、なんかこういろいろ入れなきゃいけないしこけるっていう。
アプリ開発の人ってたまにしかやらないんですよね、こういうの。
そうなんですよね、はい、ちょうど公開する時とかそれぐらいにしかやらないですね。
で、あ、終わった終わったってなって、また次になるとまた同じことにはまるっていう。で、まあ、そういうことがないようにですね、こういった環境をまあ提供するというのがエンジンヤードということになります。なるほど。では次はですね、エンジンヤードの、特徴を、紹介していきたいと思います。はいはい、じゃあまず、コマーシャルグレード、まあ、日本語で言うと商用グレードということになるんですけれども、はい、じゃあ、僕らがそのコマーシャルグレードっていうものがどういったものかっていうのを、どういうふうに考えているのかっていうのをちょっと見ていきます。まず、更新パッチの適用ですね。まあ、今ソフトウェアって大抵のものが、はい、まあ、大抵のものがというとちょっと語弊があるんですけれども、うん、まあ、無料で利用できるオープンソースのソフトウェアだったりとか、まあ、すごい低価格で利用できる環境とかいろんなものがあると思うんですけれども、うん、まあ、そういったものはですね、その代わり、自分でメンテナンスしてくださいよということで、うん、例えば、最新版のパッチがないかどうかを自分で、見つけていきましょうねとか、
うん、
さらに昔で言うとその更新パッチみたいなのを自分で作って当てましょうみたいな、はい、まあ、そんな時代もあったんですね。でその代わりに、まあ、そういったオープンソースのソフトウェアとかを、まあ、商用でコマーシャルグレードで適用するっていう場合は、うん、パッチをちゃんとお届けしますよというのを、うん、コマーシャルグレードの内容として出してます。で大体毎週ですね、
そんな更新するんですね。
はい、エンジンヤードの最新版のパッチ、こういったものが出ましたっていうのが、まあ、ご案内してまして、まあ、こういったバグがなくなりますとか、こういった脆弱点に対応しましたみたいなものをずっと出しています。で、次にですね、脆弱性の対応です。脆弱性については、緊急時はもうこれまで早いケースですと、まあ、Ruby の脆弱性が見つかった際に、まあ、半日ぐらいで、脆弱性の対応をしたものを、まあ、提供してといったようなことを、やっています。で、そして、こういった際にですね、まあ、そのお客様のお使いになっている環境はこの、脆弱性に該当してますよとか該当していませんよってことも、ご案内をしています。これやっぱり一人で自分でやってくださいって言ったらちょっと辛いですね。
そうですね、そっちにつきっきりになっちゃって、やっぱりソフトウェアの開発が、
そう、まあ、できなくなります
そうですよね、
はい、まあ、でこういったものをさらにですね、 こういったパッチの適用については、まあ、サーバー上からこうポチッとクリックしてやると、まあ、適用されるといったものでやっております。はい、じゃあ次はですね、ベストプラクティスというところについて、見ていきたいと思います。はいはい、カタカナ語のオンパレードですけども、
そうですね、クラウドアプリのベストプラクティスはのしかひらがなじゃない
のしかひらがなないですけども、ただ池澤さんなら分かると信じてます。はい、さっきも出てきました。いきます。はいはい、まずスケールアウトスケールインですね。
さっき出てきたけどまたカタカナなんですね。
はい、スケールアウトスケールインって何でしたでしょうか。
こっちは、増えて台数増える方ですか。
そうです、そうです。
パソコンの台数が増えてこうたくさんのアクセスがあったときに見れないことがないようにしてくれる。
正解です、正解です。はい、スケールアウトスケールインは、仮想マシンの台数を増減させるっていう機能ですね。うん、まあ、例えばその池澤さんがこうテレビに出た後すごいいろんな人が検索してサイト見に来るっていう、その後その直後3時間だけサーバーをこう100倍ぐらいに増やして、
大丈夫かな
で終わったらまた元のサイズに戻すっていうことが、はい、レンタルサーバーとかだと難しいんですけれどもクラウドだとできるんですね。
なるほど。
でそして、2つ目が、スケールアップスケールダウンですね。
これ おじさんがメモリさせてくれる
そうですね、おじさんがメモリを指してくれるということは、仮想マシンはどうなる。
スペックアップ。
それです。はい、スペックを、より大きいものに、変えたり、あるいは不要になったら小さいものに変えるっていうことができるってやつですね。でこれ先ほど佐藤さんの出てきましたが、まあ、主にデータベースサーバー等に非常に効果的っていうことで、まあ、これも必須のテクニックになります。
なるほど。
で、3つ目が、バックアップですね。
あ、これは大事、
大事です
ね、地味に。
はい、まあ、バックアップはまあ分かると思います。うん、サーバーをですねこう簡単にこう増やしたり減らしたりっていうことができますので、うん、その減らしたサーバーに入っていたデータのはちゃんと残っていないと、困ると思います。まあ、あとその、まあ、IT に詳しい方にはあまりイメージないかもしれないんですけれども、クラウドイコール不安みたいな、あると思うんですよ。なんかクラウドに雲の上にデータ上げて大丈夫なのみたいな
確かに確かに、
まあ、あるんですが、まあ、そういったところは、きちんとバックアップを取って、安全にやってあげましょうということになってます。うん、じゃあそしたら次、はい、プロアクティブサポート、ニキビができそうっていうこれってもねすごく日本語的にあまり耳慣れない言葉だと思うんですけど、実はエンジンヤードの一番ユニークなのはこのポイントです。
お、そうなんですか。
はい、でじゃあどういったことをやってるのかっていうと、まずサーバーの上に乗っかっている、はい、プロセスとか、リソース、すみませんカタカナばっかりでリソースっていうのはまたカタカナなんですけど CPU とかですね。
はい、
CPU とかあとディスクとかまたカタカナですねこういうものがどれぐらい残ってるかとかっていうのを全部ですね、
空き容量、
そうですね、はい、そういうのをですねモニットっていうソフトウェアなんかを使って、全て監視するようにしています。
お、空き容量 あとアクセス数、アクセス数を監視してくれてる。
うん、そうです ね。そしてですね、こういったものがなんか足りなくなっちゃったりだとか、必要なプロセスが止まっちゃった時には、アラートっていうのが動きます。そうですね、あなたのサーバーの、メモリーが足りなくなってるよみたいな、そういったものが、まあ、VNOC っていうですねちょっとこの後画面お見せしますが、監視画面、エンジニアとのサポートスタッフが見てる監視画面にピッと出てきまして、よしすぐ直しに行こうみたいなっていうことができるようになってます。で、さらに直しに行くと今言いましたけども、サポートの、スタッフがですね皆さんが、お借りになっているサーバーに代わりにログインしてですね、まあ、その障害を直したりですとか設定を変更したりっていうことができるようにする仕組みっていうのも全て用意されてるんですね。
いいですね。
はい、で今これお見せしているのが、はい、VNOC っていう、画面とあとページャーデューティーっていうアプリになるんですが、これは先ほど出てきてきたプロアクティブサポートで使っているツールなんですけれども、まずこの左の画面なんですけども、左の画面にはですねエンジニアドの、お客さんのサーバーで問題が起こってないかっていうのが、出てくる画面がありまして、
あの黒い画面に出てくるんじゃなくて、あ、こっちも黒い画面ですけどもうちょっと分かりやすく整理して出てくるってことですね。
ちょっといい黒い画面で、
ちょっといい黒い画面
24時間全世界のスタッフが分担して監視してます。
なるほど。
でそこでもし問題が起きた際には、今度右がページャーデューティーっていうのがこれもアプリになるんですけれども、 まあ、今これ画面はそのスマホアプリになってますが、スマホアプリだったりとか、あとは普通に電話をかけたりとか、まあ、こういったものが設定できるようになってまして、あんたのサバおかしいぜみたいな、こうブルブルっと来たりするわけですね。
お便利ですね、はい、スマホに来ると。
そうですね、
対応しなきゃって言ってパソコンの前に戻るみたいな。
そうですね、そうですね、まあ、そういった、仕組みをしています。はい、じゃあそういうことで、はい、見てきたんですけれども、じゃあこのエンジンアドの特徴っていうのを、はい、ちょっとおさらいしてみたいと思います。
はい、おさらいしましょう。
はい、じゃあまず一つ目の、はい、コマーシャルグレードなんですけれども、はい、これはどんな特徴だったでしょうか。
コマーシャルグレードは、いろいろ、ライブラリなんかが更新された時に、自動的にこう更新してくれたり、あとはシステムの脆弱性が明らかになった時にもうなちゃちゃっと小人がやってくれたりするやつ。
そうですね、まあ、パッチの適用っていうのを、はい、やっているっていうことでしたね。
なるほど。
はい、はい、じゃあ2つ目の、ベストプラクティス、これは、はい、どういう特徴だったでしょうか。
サーバーの負荷に合わせて、スケールアップスケールダウンなんかをしてくれたりとか、あ、ボタン1個でできるんですよね、とか、あと自動でバックアップを取ってくださる、やりたいことに最適なものをインストールしてくださる。
そうですね、はい、まあ、オープンソースのいろんなソフトウェアを、まあ、クラウドのベストプラクティスに、うん、まあ、そのスケールアップとか、スケールアウトに適した設定を自動的に、してくれるということでしたね。
そうですね、
はい、うん、じゃあ最後3つ目のプロアクティブサポート、これはどんな特徴だったでしょうか。は
い、障害なんかが出た時に、簡単なものだと勝手にこうちゃちゃっと直してくださったり、あとは障害が出たよっていうお知らせをしてくださったりするサポートですね。
そうですね、これ本当におじさんがいるやつでしたね。
おじさんが、は
い、本当に人間が監視して直してくれるとでこういった、それぞれの特徴っていうものが、まあ、何のために作られているかというと、それはアプリの開発に集中するためということですね。うん、
これはいいですね。
はい、まあ、なので、まあ、サーバーの、管理とか運用とかに、割く時間が少なくなって、まあ、その分思う存分アプリの開発ができるようになると。うん、はい、でこういったものを、まあ、提供しているのが、まあ、エンジニアドという、まあ、我々の会社ということになります。
うん、なるほど。